元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ
ー。4月に入り新しいスタートを切ったという方も多いのではないでしょうか。この番組も今月から新たなコーナーが2つ加わり、さらに充実した内容でお送りします。まず1つ目のコーナーがベーノファミリーコラレーノ。このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞こうというコーナーです。そして2つ目が商店街のアモーレ。こちらは倉敷駅前商店街について各商店街の会長に魅力を伺うコーナーとなっています。ますますパワーアップした番組を皆さんお楽しみください。
これからも引き続き番組を聞いてほしいの。
さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
コラレーノ。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
大衆酒場ひねいちさんなの。
店長の八谷翔平さんとチーフの高田佳穂さんにお越しいただいています。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくな。
まずはひねいちさん、どんなお店なのか教えていただけますか。
大衆酒場ひねいちの方が鶏料理を専門とした鶏の居酒屋になります。
おー、鶏料理専門ということは、この鶏にとてもこだわりがあるのではないでしょうか。
そうですね、うん、鶏の方が朝締め鶏にこだわり、冷凍の鶏を一切使っていないお店になっております。
冷凍の鶏を使っていない朝締め鶏。冷凍とその朝締めってどういった違いがあるんですか。
冷凍しますとドリップと言われまして、その鶏の中から水分ですとか旨味が逃げてしまうんですけども、それを全く逃がしてないフレッシュの状態のものを使っているものです、ね、
フレッシュ。
はい。
じゃあ食べた時も全然味が違うんでしょうね。
そうですね、食感とやっぱり旨味というものがしっかりと伝わっていくと思います。
そんなこだわりの鶏肉料理を出すお店ということなんですね。
はい。
ドリンクの方はいかがですか。
岡山県がフルーツ王国ということもありまして、四季に応じていろいろなフルーツのドリンクを独自で作って販売させていただいております。今シーズン的いちごという。
いちごはじゃあこれはサワーとかそういった形で出されるんですか。
そうですね、サワーを作らさせていただいて、ノンアルコールのドリンクもあった方がいいということで、ノンアルとサワーのアルコール入りと2種類で提供させていただいております。
アルコールを飲まない方でもこの旬の果物を使ったドリンクを楽しめるんですね。
はい、存分に楽しんでいただけます。
お店の名前のひねいちっていうのもなかなか気になりますが、これはどんな意味合いを込めて作られたものなんですか。
はい、ひねいちのひねは親鳥で、親鳥が一番おいしいお店っていう コンセプトでその名前になりました。
しかも白壁の今日高田さんのネイル、ひねいちのネイルなんですよ
そうです。
ひねいちのネイルってなんなの？
ひねいちのロゴのマークがあるんですけども、うん、そのロゴをネイリストさんにお願いして可愛くアレンジしながらひねいちをアピールできるようにしてくれてます。
ひねいちのマークというとこの鳥がビールを飲んでいるこういうマークなんですよね。
そうですね。
難しいマークなの？かっこいいの？
それをネイルにしようと思った高田さん、ひねいちへの愛が溢れてますね。
そうですね、みんなからひねいち愛が溢れてるって言われるのと、ひねいちの信者って言われてます。
ひねいちの信者高田さん、そんな方が今日店長と一緒に出演してくださったんですね。お店に来たお客さんに楽しんでほしいポイントはどこですか？
大衆酒場って言うんですけども、うんうん、お店の中に入ってもらったらちょっと大人の隠れ家みたいな感じになってるので、うんうん、やっぱりその一度来ていただいたお客様がまた来たいなっていう雰囲気作りを私は一番大切にしながら接客をさせていただいてます。
大人の隠れ家的な、はい、居酒屋なんですね。
そうですね、
白壁のデートスポットにもぴったりとお店ですね。
やっぱり隠れ家が最高なの。
白壁のさんは NG でお願いします
なんでなの？
まさかの、 1店舗目にしてデッキ向くの白壁のみたいな感じになってきましたけども、八谷さんは個人的に思い入れのある商品とか一品っていうのはありますか？
うちが鶏料理を専門にはしてるんですけども、他にも大人気急上昇中の焼きポテトサラダっていうのがあるんですけども、
はい、
他の店舗さんっていうとだいたいゴロゴロしたポテトサラダをイメージされる方が多いんですけども、うちではちょっとマッシュポテトっていう形で舌触りがすごい滑らかで、そこに少しお酒が進むようにニンニクの香りのついたガーリックパン粉、そしてみんな大好き粉チーズをかけた、もうドハマりするメニューがあるんですけども、こちらはもうこだわり思い出のある商品になってますね。
うわ、美味しそうですね。高田さんはこれ好きですか？
大好きですね。
そして居酒屋なのにランチ営業もされてるんですよね？
ランチの方はやっぱり夜だけしかうちに来れないっていうお客様に、ちょっとうちとは違うスタイルでカレーと唐揚げ、そして鶏飯、岡山のソウルフードって言われてるんですけども、うん、こちらを出させていただいて、夜の日にとは違う顔をお客さんに届けたいっていう思いがあって、ランチも今させていただいております。
もう聞いてるだけでもお腹空いてきますし、聞けば聞くほど行きたくなる、そんなお店ですね。
ありがとうございます。
最後にリスナーさんへの、そして白壁のへのメッセージなどありましたら、2人とも一言ずつお願いします。
もうぜひ食べたいって思った方はもうすぐに来てください。忙しい日は本当に満席で断ることが多いので、まずお電話1本お願いします。
ひねいちでたくさんのお客様とお会いできるのを楽しみにしてます。そしてメニューにもあるカフトのおしゃべりを頼んでいただけるとたくさんしゃべれますので、よろしくお願いします。
白壁のもひねいちさんのように昼の顔もあるし夜の顔もあるの。今度は昼も夜もひねいちさんに女性と一緒に行くの。
それは NG でお願いします。
なんでなの？絶対行くの。
ベーノファミリーコラレーノ、このコーナーは白壁のがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーでした。今日は大衆酒場ひねいちから店長の八谷翔平さんとチーフの高田佳穂さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ひねいちさん、ありがとうなの。
元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白壁ののもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。ここからは倉敷商店街振興連盟会長の野島雅宏さんにお話を伺います。野島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは倉敷駅前商店街の特徴や魅力を教えていただけますか。
ですね、倉敷の駅前の商店街は全部で今9商店街あるんです。
はい。
でそれぞれにまあ歴史もありますし、だから位置関係によってちょっとずつその商売のやり方も違ってきてて、駅に近い商店街はどちらかというと地元密着型の商売をされているところが多い。それからもう少し南側に行くと美観地区に近くなると、今度は目的を持って来るんじゃなくて、まあちょっとブラブラしながらウィンドショッピングをしながら何かいいものないかなっていうような、我々の商売用語で言うと衝動買いのお客さん、目的買いのお客様と衝動買いのお客さんで、ちょっと倉敷は二手に分かれてます。はい。それが一緒になってこう昇進殿というのを作ってるっていうこと。
あ、そういうことなんですね。
は
い。
さっき言ったように、だから歴史が文化が違うっていうのは、はい、そういうとこで地域的な、はい、あれがあるので、はい、だからその商売の仕方も違うし、
はい
はい、一つのエリアなんだけど、そういう大きく分けるとそういう特徴があると思う。
うんうん。ではそれぞれの魅力としてはどういうことが挙げられますか。
そうですね、やっぱり駅前になると、やっぱり皆さん今飲食が増えてきてるっていうのは、やっぱり駅前が集まりやすく散りやすい、そういう、うん、から、まあ、あの昔からのお客様が古い商店街なので、
はい、
その今でも物販のお客様はもうお得意様が来られるお店。だから我々っていうか、うちの辺はちょうど美観地区の一番、入り口になるような、うん、一番商店街から言うと一番南側にある商店街なんですけど、はい、ここの場合はどちらかというと、もう半分以上は観光客のお客さん。はい、そういうと観光客の人は目的も持って、あそこに何とか買いに行きましょうっていうんじゃなくて、ブラブラしながら、うん、あ、今あったらお店の中入って買おうかなっていうお客さんが割と多くなってます。もちろん地元のお客さんもいるんだけど、今はどちらかというと観光客のお客さんの方が増えつつあるという、特に外人さん多いですよね。今日も朝からフランス人の方がたくさん入ってきてくださる。
そうなんですね。はい、あ、じゃあもう最近は結構インバウンドというか観光客の方も、
インバウンド多いですね。はい、中国、台湾、香港、上海、それからオーストラリア、それからまあヨーロッパで一番多いのはフランス人、あとドイツの人とかもよく来られる。一番やっぱりヨーロッパの人多いのはフランス人。
フランス人、
あ、今日もフランスの団体来てます。フランスはやっぱり大原美術館に来られる人多い。
あ、そういうことなんですね。うん、
芸術のね、だから特に大原美術館の絵っていうのはとても保存状態がいい、それをやっぱり見たい。
うん、
自分の国に、ヨーロッパにある絵って割と傷んでる。
あ、そうなんですか。
僕も初めて聞いたんですけど、
はい、
日本の掛け軸と一緒だって。
あ、
普通の家に普通に掛けてるものだから、
はい、
傷むんですって、
うんうん、
だけど日本は美術館にちゃんと染めるんで傷まないんで、
うんうん、
とても保存状態に、
う
ん、やっぱり綺麗な絵だそうです。
あ、なるほど。
あ、僕もフランス語喋れるわけないんですけど、通訳の方がたまたま言って、なんでフランスの人が倉敷来るんですかって聞いたら、もう大原美術館の絵が普通の、それ今街並みもとても素敵なので、
はい、
倉敷を訪れるんですっていう話を聞いて、あ、なるほどな。一番掛け軸の話聞いて、あ、納得ですよ。日本の場合でもね、お客間にこう、
はい、男のところ
でね、向こうも特になんか家はきついきつい昔飾ってたんだって。みんなでこう見てもらう、こう休んで見てもらう、
はい、
だからすげえ痛みがひるんです。
ああ、そういうことなんですね。ああ
って言われました。どうなのか分かりません。でもそういうふうに言って、あ、納得しました。まあそういう、うちらの辺はそういうふうな形で今、
はいはい、
こっちは地元のお客さんみたいな、そういう住み分けじゃないかあります。
はい。じゃあ倉敷駅前商店街の成り立ちっていうと、
はい、
それはまあ歴史的にはどういう、
そうですね、だから駅前、その前は変だけど、古い明治だとか大正昭和の頭の辺までは、
はい、
まだ美観地区の辺が中心の町で、 あの海運を中心にした町並みで、でその後駅ができてから逆転しましたね。
そうですね、
はい、まあ、経済の発展の時に必要なのが交通なので、
はい、
で海運だったのが鉄路に変わって、鉄路のとこは、うん、だからどこもみんな鉄路っていうかな、ところの前に大きな町がどんどんできる。で、はい、昔あったあの町っていう昔繁栄したとこがだんだん少し喋れていく。まあそのおかげでうちらは美観地区になって、
うんうん、
お客さん観光地になるんですけど、そこ、はい、そればっかりならないとこもあるんで、
うんう
ん、やっぱり文化的にドーンと変わりますよ、
はい
はい、そういう町のあれで、で昭真連自体は昭和22年戦後、あの商店街振興連盟っていう、だから各ところの一番最盛期に17商店があったそうです、
はい、
それが集まってあの活動、大きな活動ができたそうです。
ほうほう
ほう、今はまあ旧商店街とか半分なんで、活動が半分になってるっていう、ちょっと寂しくなってますね。
商店街はその今観光客向けであったり地元の人向けっていうふうにこう住み分けをしているっていうふうにお話しいただきましたけども、はい、そもそも商店街っていうのは地域の人にとってこうどんな存在とかどんな役割を担っているとお考えですか？
そうですね、なぜこう集まったか、今の状況でいうと各商店街があって、今、はい、商信連の話を中心にさせていただいて、うん、なんで商店街ここあったのが群れるっていうことは、うん、
はい、
その共同でみんなで大きなイベントができ
る、
できるという、
はい、
ところで、
はい、
まああのまあ、数が力として、
うん、
でイベントをしても集客がそれだけ大きなことをやれば回遊性も上がる、
はい、
そういうことでやっぱりあの団体をどんどん組んでいく。だから商店街自体も最初はその地域のその中でイベントを、ちっちゃなイベントをしてたけど、
はい、
それをどんどんどんどん、一番その集まりで大きなイベントになったのが土曜夜市で、
あ、
土曜夜市は倉敷発祥の地です。
そうなんですか？
はい、発祥の地です。
お、
それ昔はあの各商店街で261だとかっていう日にちを決めて、2のつく月と6のつく、あの月日は、はい、あの市をしますっていうのをやってて、うん、はい、それを今度はいろんなとこで、いや、こっちは18だとかそういうのをやったやつを、じゃあ統一してみんなでやりましょうっていうのが始まったのが土曜日です。
ほう、
それをまああの大きなイベントとしてやればすごい人がこう動いてくれると、
うんうん、
でまあ知らない、そういうイベントすることによっていつもは行かないところにもお客様行ってくださるし、うん、ああいうところにあんなお店があるんだと、そういうやっぱりイベントっていうのはもちろん楽しんでいただいて賑わいを作るっていうのもあるんだけど、そこにあるお店を皆さんがこう見て歩ける、
うんうん
うん、機会がなかったら なんかうちの辺も行かないわっていう人も、あ、子供さんと一緒にブラッと行ってみると、あ、こんなお店があったんだっていう、まあ、宣伝効果もあるし、今みたいに、ね、SNS があるわけじゃないから、ここにこんなお店があるっていうのは人が来てもらわないと、
はい、
そのために必要なのがやっぱイベントだったと、
うんうん、
でにぎわいもこれし、皆さん思い出として残って、
うん、
まあ、昔倉敷の小学校中学校倉敷いたんですけど、それ以後は外で出ました、まあ、特に大学なんか行って東京に住んでますから、土曜日楽しみだったんですっていうお客さん、土曜日に来てくれることあります。
あ、帰ってくる場所になってるんですね。
そうです、そういうやっぱり思い出の思い出作りもあるし、
うん、
やっぱりあの大きなイベントとしてみんなで手を携えてやればそれだけ効果も上がるっていうことですね、とは僕は思います。
あ、なるほど。じゃあ地域のにぎわい作りと、そして、まあ、その地元の人も行ったことがないお店をまた新しく発見できるっていうような機会にもなるっていうことなんですね。
だからまあ店主がしゃーって話もできるし、うん、
はい、
あんなところにこんな店主がいるんだなっていうのも分かってもらえるんで、うん、そういういろんな日時的にもいいイベントっていうのはいろんな意味があると思います、うんうん、
あの話を聞いているとその9つの商店街を手を取り合って、
うん、
こう成り立っている振興連盟ですが、うん、やっぱり商売をしているわけですから、うん、お客さんの取り合いとかっていうのにはならないんですか？
もちろんライバル関係にはあることは間違いないんですけど、あのお互いにあの個展で勝負してるから我々は、
はい、
だから同じ業種であっても中身が違えばお客さんも変わるし、それからあの店主のやっぱり好みみたいなのがあって、だから同業種でもやっぱり、まあ、ファッションでもそうですよね、大きく分けた男性女性もあるし、年配の人のものと若い人のものとあるし、そういうやっぱりあの客層が違う、ライバルなんだけど、
はい、
客層が違うというところもあるので、うん、それは各お店が切磋琢磨してそれを磨いてるとは思います、はいはい、それであの差別化あの商店街の中のお店というのは差別化だから、
はい、
だから差別化を行いながら商売やってるんでライバルだと思ってるけどお客さんの取り合いをするようなライバルではないと思う、
はあはい、お互いにこう高め合っているというか
高めそうそうそうそうとは僕もあの思ってますし実際にそうだと思う、うん
はい、じゃあとてもあのいい関係なんですね。
そうそうそう、うん、だから、まあ、人間関係もちゃんとできてると思いますし、うんはい、だからみんなその専門知識を持ってるんで、
はい、
あのやっぱりそういう、ね、磨くためには専門知識を持ってるんで、うんまあ、スーパーとかそういうところにある医療品の店員さんよりは我々の方が知識を持ってる、う
ん、専門的な知識があ
って、うんはい、アドバイスもできるし、
はいうん、
それがやっぱり商店街のお店の魅力だと。
なるほど、はい、あの単純に商店街お店というだけではなくって、まあ、個々が、まあ、客層やターゲットが違っていて商品知識やその店主の人柄みたいなところを磨いて、はいね、差別化を図っているというところなんですね。
そうですね、
うん、うわ商店街ってすごい奥深いですね。
奥深いと思います。いろんなアドバイスを聞きながら壊してあげようとか買ってあげようとかお客さんからも知っていただいているので、
はい、
そういうのを蓄積してるんで、うん、ちょっとそこが味わい違うところだと思う。
あーなるほど、うん、いやちょっと商店街の魅力に私が気づき始めたところなんですがお時間がそろそろやってまいりました、はい、ここでリクエスト曲を1曲教えていただけますか。
そうですね、僕が若い頃 の, あのフォークソングブームでそれもどっちかというとアメリカの方のフォークソングを一生懸命あの初めてギターを買って、
はい、
一生懸命練習したのが PPM っていう、ね、ピーター・ポール・アンド・メアリーっていうグループの PUF っていう曲がスリーフィンガーピンピッキングっていう弾き方があるんでそれのもう練習曲だったんでそれをぜひ昔よく聞いたなと思いながらね今思いながらちょっと話をしてました。
ああなるほど、はい、ではその野島さんの思い出が詰まった曲をまた後ほど、は
い、古いレコードであるかどうか分かりませんけど。
あそうなんですね、はい、ではちょっとそちらも合わせて探してみます、はい、ありがとうございます、はい、ということでここまでは倉敷商店街振興連盟会長の野島雅宏さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
インタビューを通して商店街同士のつながりや地域の絆を感じました。それにしても大原美術館は意外とフランス人の観光客が多いんですね。
フランスの方だけでなく白カベーノと同郷のイタリアの方も来てほしいの。
お送りしてきました白カベーノのもっと倉敷知りたいの。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので白壁絵のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますのでそちらもお楽しみください。さらにインスタグラムでは白壁絵のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁絵のアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
白壁絵のもっと倉敷知りたいの。次回の放送は4月20日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしています。どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さんまたお会いしましょう。
アリベデルチ。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ新たなサービス新たな事業を次々と創造し常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。